聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第15章1節から32節、11節から32節。ルカによる福音書第15章11節から32節、新約聖書137ページになります。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父親は二人に身代を分けてやった。何日も経たないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ち、そこで身を持ち崩して財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住む裕福な人のところへ身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところにはあんなに大勢の雇い人がいて、有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は手に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そこで彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親は、しもべたちに言った。急いで、一番良い衣を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足には履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りの音が聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために、小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦のもと一緒にあなたの寝台を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。喜び祝うのは当然ではないか。放蕩息子の例えと、通常言われるところでありまして、この聖書の込み出しではいなくなった息子の例えというふうになっております。聖書の中で一番有名な例え話と言ってよいでありましょう。長い話ですが、長さを感じないほどよくわかる話だということでもあるでしょうし、あるいはルカによる福音書の中では極みに位置する一つの話であるということは確かなことでしょう。放蕩息子と呼ばれ、またいなくなった息子と呼ばれる、そういう例え話ですが、しかしあるスイスの神学者ですけれども、憐れみに満ちた父の例えと呼ぶべきだとそう言います。中心人物は放蕩息子じゃない。それはそうです。二人の息子があったというふうに書かれるわけで、 父の話なんです。しかも憐れみに満ちた父、その父が二人の自分の子供に向き合っているっていう、そういう話ですから、憐れみに満ちた父の例えと呼ぶべきだと、そういうのは確かにそうでしょう。こうした見方は聖書を、何度も読みながら味わう人たちの中にはやはり広く広がるもので、古くからそうでありまして、法と息子っていう言葉だけじゃ言い切れないこの話だということです。多くの人がこの説教の中でレンブラントというオランダの画家が描きます、この場面の絵、法と息子の帰還というふうな題がつけられますけれども、その絵の話をしております。と同時に、実はこの同じ題材のものは、この画家レンブラントがいくつか描いた、時代ごとに描いたものでもあるようでして、教会の下のところに飾ってあるのは法と息子の帰還という、そういう絵が飾ってありますけれども、それに先立つこと33年もっと若い時に、ちょうど彼が自分の妻を迎えた時、その頃の絵だというふうに言われますけれども、居酒屋の法と息子という、そういう題材の絵があります。同じ場面なんですけど、ここは父が登場しませんで、誰が登場するかっていうと、嬉しそうな顔して笑っている、これレンブラントその人だということなんですが、杯を掲げて、そしてその膝の上には女性が座っているんです。これはサスキアっていう彼の新妻が座っている。でこれを、居酒屋の放蕩息子と呼ばれるんですけど、本当は自分が家庭を持った喜びっていうものを喜んでいるようなものかもしれませんけれども、それを放蕩息子というふうに名付けるというのも、一体何を考えていたんだろうかなということを、眼蓄があるような感じがしますけれども、それから33年を経まして、実はあの放蕩息子の帰還と呼ばれます有名な絵画になります。あの絵画は後でご覧になると良いと思うんですが、父親と息子にスッと光が集まっている、そういう構図のものです。でしかも息子の方は、顔さえよくわからない、父親が中心です。この聖書に大変通じましたレンブラントという画家が、何年にもわたってその人生をかけて考え続けて、そして最終的に、ああ父が中心なんだと、そう考え始めたっていうことは確かなことですし、この聖書自身がそう読むように我々を導いているように思います。確かにこの話では父が中心でありまして、しかも二人の息子を失った父なんです。二人とも失っています。弟の方は明らかですが、財産を持ってさっさと出かけていくわけですから。しかし兄の方も家にはおりますけれども、さながら仮面親子と言ったらいいでしょうか。いい子にしてるんですけれども、父に仕えていますと後で言いますが、文句たらたらの調子が皆さんにも感じ取れるかもしれませんが、原文ではもっと明らかでして、我々が奉仕するっていうことを通常聖書では仕えるって言葉で言いますけれども、それとは違う言葉で書かれていて、奴隷のように仕える、奴隷になる、奴隷としてそこに働くっていうような、そういう言葉が使われております。ですから父との愛の関わりを近くにいながら全く喪失している、二人の息子どちらとも失っているわけですが、それだけにこの父は弟を取り戻そうと、兄を取り戻そうと奔走し、思案に暮れる、そういう父の姿が、そう考えますと際立ってまいります。先ほど申し上げた神学者、あるスイスの神学者ですけれども、この、父が走り寄るっていうのは、古代においては、法外な表現だったんだというふうに、説明してくれております。今では、ジェンダーフリーというのでしょうか、父親の役割、母親の役割なんてことあんまり厳しく言わないのが今流かもしれませんけれども、それでも父親の役割、母親の役割というのはやはりどこかにあるような気もいたしますが、古代はなおもって確かでありまして、 父は威厳を保って堂々としている、だからこそ走らない。父が走るなんてみっともないこと。我々は幼稚園の運動会に行くとお父さん一生懸命走って転んだりしますけれども、ああいうのはみっともないことだ。父は走らないんです。でしかもここの父は走るんですけれども、こともあろうに不義理を働いて遠くに出て行った息子をまだ遠くに離れていたのに、そう書かれてあります。父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄り。そういうことからしますと、この父は恥も外部もかなぐり捨てて息子をひたすら哀れむ、息子を愛する、まあ非常にまっすぐな愛の姿が出てくるので、それだけに我々はこの話に捉えられるんです。けどちょっと視点をずらせばどうでしょうか。旗からこれを見ている、まあ兄の視点ですけれども、それで許されちゃうの、そういう視点というのは出てくるんじゃないでしょうか。そうすると我々は本当にこの神がこれが愛だとお示しになる愛を本当に我々は分かっているんだろうか、受け止めているんだろうか、ちょっと我々の立ち位置がずれるとえって思うような、そういう愛なんじゃないだろうか。立ち位置ずれながらでも、しかしこれが愛だと、そういうところで初めて我々はこの愛っていうのが分かるんじゃないだろうかと、そういう思いもいたします。考えてみれば、とんでもない弟をあっさり許してしまうのです。この弟は遊女たちに、まあ、身を持ち崩して帰ってくるわけで、絶対こういう時にごめんなさいって言ったってまたやるだろうと思うのが世の常かもしれません。そう考えますと、我々が少し立ち位置をずらしてみれば、これは甘やかしの愛にも見えます。おかしな愛にも見えます。この弟の罪の責任といったようなもの、あるいはその責任を負って立ち直るといったようなこと、それ一体どこに行ったんだろうか、そう問わざるを得ません。我々は立ち位置ずらすとこういう問題は厳しいんです。裏金問題が、まあ、非常に問題化しておりますけれども、政府与党の、だいたい私はここでは政治の話はあんまりしないんですけれども、これは国民の、これは問題だというのは何か調査によると9割を超えたくらいの人たちがこれは問題だとこう言っているようなことなので、まあ言えるかなとも思いながら今そんな話をしているんですけれども、どこかで我々怒っているんです。あんな緩い裁きでいいんだろうか。真相解明もないまんま。あのまま行ったらまた同じになるんじゃないだろうかと、我々そう思うわけです。しかしそのことは、帰ってきた弟に対しても、我々そう見かねない。この父は何をしたか分かるかと、問いただすことなく許してしまうのです。そう考えますと、むしろ兄のこの怒りの方が当然ではないかと思えるんです。真面目に父のもとにいた私に小ヤギ一匹くれなかった。それなのに、娼婦どもと一緒に財産を浪費した弟には、肥えた子牛を大喜びでほふられた。兄はこれはおかしいと思ってるんです。こんなふうに許されてしまうのおかしい。で、弟も実は同じです。弟もこのまま許されることなんてあるはずもないことだ。だから、彼は、まあ、精一杯、まあ、セリフを考えてきたんでしょう。ですから、二回言葉が出てきますが、本当に同じ言葉で書かれています。ですから、まあ、そういう意味では、ずっと考えてきたことを間違えないように、父の前で言ったっていうことなのかもしれません。天に対しても、お父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。むしろ、これならば、道理は通るんです。お兄さんも納得したでしょう。 それを父が受け止めて、そうか、それならば雇い人の一人から始めなさいなんて言う方が、まあそれならば家に置いてやってもいいだろうって兄も納得したかもしれない。そういう意味では兄と弟の考え、ここでは一つなんです。今息子と呼ばれるはずはない。ところがそこがこの話の奇妙なところですけれども、兄と弟が一つに考えていて、今こうした人物がそのまま息子として迎えられるので、そんな虫のいい話はないとそう思うところ、しかし父は走り寄るんです。この再会の場面では、この弟が練習したセリフがよく、これ18節と21節を見比べますと、最後の一文が切れていることに気づきます。21節の一番最後の一文です。もう息子と呼ばれる資格はありません。その後、雇い人の一人同様にしてください、雇い人の一人にしてくださいっていう言葉がこの後切れているんです。私は思うのです。お父さん黙ってられなくなったのでしょう。もう息子と呼ばれる資格はありませんという言葉に、お父さんの胸にはぐさりときたんでしょう。そんなはずあるものか、何をしようと、お前は俺の息子じゃないか、そういう思いがこの父親の中には出てきたのでしょう。ここにはですから、息子と呼ばれる資格はありませんに対しての父親の大いなるノーがあるでしょう。その思い通りにすぐに盛大なお祝いが始まるのです。一番良い着物、あるいは指輪、履物、これは何を意味するかというと、あなたは正真正銘息子だ、今すでに息子だ、そのお祝いです。でこれがまかり通るならば、正義はどこに行ったのでしょう。兄との公平はどこに行ったのでしょう。まあ、父の威厳なんて話をしましたけれども、通常、まあ、古くから考えられるのは、父が代表するのは世間であり、そこで重んじられる公平や正義であり、あるいは揺るがせにできない道徳や倫理や人の道、そういったものを子供に教えるというのは父の役割です。ですから兄は我慢ならなかった。あんな愚かなことをした弟を許すなんて、そんな場当たり的な態度を取るのなら、もうあなたを父とは認められません、だから怒って入らなかったんでしょう。そういう意味で我々はこの父の愛を本当に分かっているかというと、どうも怪しいんです。けれども神様は、まあ父は神を例えているわけですけれども、この父の言葉はそういう意味では神をよく言い表していて、言うのです。今日の読んだ一番最後の文章ですが、32節、喜び祝うのは当然ではないか。当然だって言うんです。私たちがこの父の愛、父の姿に当惑を覚えるのは、この父の当然が私たちの当然にはなってないからでしょう。愛というものをいつもどこかで条件にしている、だからわからない。愛というのは愛でしかないんだっていうのが、この父の当然です。この当然っていうのは強い言葉です。辞書を調べますと、この語、まあ、原文に使われているこの語は、必要であるとか、何々すべきであるとか、そういう説明があります。しかもそのことは、何か強いこだわりを持って、みんな他の人がって思うようなこと、でもこうするのが私のこだわりだってって、ぐーっとこうすべきだと というようなところ、これが必要なのだっていうようなところにぐっと引っ張っていくなんてことじゃないんです。そうじゃなくて、いや物事は当然そうでしょっていう、そういう強さです。例えて言えば、息をしなければ死ぬのは当然でしょっていうような当然なんです。だから罪人であっても、自分の目の前に飢えてへたり込んでるこの人間を見て、その存在を受け止め、よく帰ってきたって言って喜び祝うのは当然じゃないかっていうことです。この祝うということは中にも出てまいりましたけれども、食事に深く関係した言葉です。その人を祝福するというのは、食事をする、一緒に食事をするってことなんです。それはどんな人間でもお腹が空き、それは善人でも罪人でもお腹が空くんです。そのお腹が空いたら食べるのは当然だ。しかもそれを祝いの食事だというわけですから、冷や飯を与えてお前はせいぜいこの程度だなんてことじゃなくて、温かいごちそうを用意して喜んで祝いつつ食する、口いっぱい頬張っておいしく食べてるその人間に対して、お前がよく食えたもんだなんて言わないで、そうだそれでいいんだ、おいしいだろ、あなたはそうしていていいんだ、そう言われること、それが当然なの、我々の当然なんです。そう考えると、我々はこの当然からどんなに遠いだろうかと思いませんか。何かちょっとあると、あなたにはこの程度、あなたにあったかいごちそうなんて食べる資格があるかどうか、そのように考えるかもしれませんけれども、違う、この人はそこにいる以上、おいしいご飯を口いっぱい頬張ってお腹いっぱいになって、この人は当然だ。いや、そうなんです。我々が生きてるってのはそういうことなんです。神に当然祝福されて、食べなさい、生きなさい、そこに存在しなさい。その中に染み通っている父の思いは、この言葉に表れているでしょう。32節。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかった。父の思いは、ああ、生きててよかった。あなたは死んじゃいけない。生きるのが当然だ。あなたはいなくなっていなかった。あなたは消えていなくてよかった。あなたは消えちゃいけない。あなたは存在するのが当然だ。この弟はまだ遠く離れていたんですよ。そこで父のランニングが始まるんです。相手との距離っていうのは、我々にとったらなんか凝り固まった冷たいものかもしれませんけれども、神にとっては距離は引力です。離れれば離れるほど引力が強くなるんです。なぜならば、神のもとにいるのが当然だからです。離れれば離れるほど神様にとっては辛くて仕方がない。だから憐れみの炎となるんです。若い人たちは、まあ、デフォルトなんていうことをよく言うようになりました。パソコン買ったときはデフォルト状態で自分が使いやすいのにいろいろしなくてはならない。でも、デフォルトは整っていないと後のことは何もできないんです。デフォルトであるというのは相当整った状態のことです。我々にとって神のもとにいるのが実はデフォルトなんです。それがなくなったら何にもできない。 なんか苦しいな、なんか辛いな、なんか悲しいな。それは我々のデフォルト状態の喪失です。本当に備えるべきものを備えていない。当然備えるべきものを備えていない。それ何かっていうと、私のもとにいることだ。どうしてここから離れてしまったのかという哀れみにしかならない、それが神との間の距離です。神様おっしゃるんです。私の子である以外にあなた一体どこに行くつもりなのか、どこに行く場所があるというのか。その距離の時、距離を見た時に生まれるその哀れみは、ここでは腹渡って言葉で表現されています。腹渡がちぎれるほど私にとって痛い、あなたがいないからだ。神と私たちの間というのは、距離が生まれればプツンと切れるような、そういう結果はないんです。離れれば離れるほど強く引っ張る力にしかならない。最も遠く離れた人間の姿は十字架の前に現れます。十字架上にいる主イエスを、距離は近いんですけれども、物理的な、しかし最も遠くなりました。なぜか、巫女を殺したんですから、心は最も遠くへ離れたでしょう。お前なんかいなくていいって言ったんです。しかしその時に神の憐れみは最も強くなりました。身元に引き寄せようとなさる揺るぎない神の愛が現れました。ですから主イエスは十字架上でこう言ったと言われております。父よ、彼らの罪をお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。それでも失いたくない。自分を殺しにかかってくる人間に対しても、それでも失いたくない。そう思う愛が一体どこにあるでしょう。そう考えると、我々は結局この父の愛を理解しきることはできないのでしょう。兄がこの愛を理解したかどうかは甚だ不明確です。この後どうなったでしょう。兄に象徴されていることは、これはこの例え話の最初、三つ重ねられる例え話の最初に出てきた情景をもう一度思い起こしていただいたらいいんですが、そこではファリサイ派の人々、律法学者たち、それが主税人や罪人と一緒にいるシュエスに対してブツブツ文句を言うという場面から始まったんです。ですから兄はまさにファリサイ派の人、律法学者たちでしょう。この人々が何をしたか、さっきの十字架の首謀者ですよ。ですから結局この愛はこの兄には分からなかった。これは弟が分かったかっていうと、弟もどれほど分かったかよく分かりません。だからさっき申し上げたように、あのレンブラントの絵では弟の顔は描かれてません。表情、どんな表情してるか分かりません。私は、弟は自分を本気で愛す父の前で戸惑うしかなかったんだと思います。なんで愛してくれるんだろう、しかもお父さん本気だ。喜ばしい戸惑いの中で彼は父の腕の中にいる。この愛は知れば知るほど戸惑うほかありません。しかし喜ばしい戸惑いです。喜ばしい驚きです。大きな大きな教会の教理を改めて書き直したバルトという神学者がおりますが、 このバルトはそうした自分の神学のエネルギーのことを神学は驚きだってそう言いました。驚き、この神に驚いて自分はもう筆が止まらないんだ、そういうことでしょう。しかしそれは信仰もまた同じです。我々は驚くんです。我々は喜ばしい戸惑いの中で神様を見上げるほかない。どんな顔していいかもわからない。でも確かなのは、このお方は私を本気で愛しててくださるんだって。死んではいけない、いなくなってもいけない、そういった喜びの宴を用意してくださっていて、さあ食べよう、さあ飲め、あなたがそこにいてくれてよかった。今朝は聖餐を祝います。本気で私たちを愛する神が喜びの宴へと招いてくださいました。喜びつつ食べればよい、飲めばよい。今喜ばしい戸惑いの中でこの神の愛を祝いたいと思う。私たちがどんなに深い罪に気づこうとも、私たちがどんなに神との距離を感じようとも、しかしそこでいて神はそのあなたを愛するのだと、さああなたを食べればいい、飲めばいい、祝おう、そうおっしゃってくださる神の前に立たされていることをぜひ心して受け止めていただきたいのです。祈りをいたします。揺るぎない愛の覚悟を持って向き合ってくださったお方、それ以外の結果はないのだと、そう思いながら愛によって私たちに向き合ってくださって、我が子よと呼んでくださるあなたの前に私たちの思いを開き、その言葉を受け止めさせてくださいますように、新しくもう一度愛を教えられて、ここから軽やかに立ち上がることをお許しください。今祝う聖餐のパンとブドウ液をそのように祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。